県議会福島声の便り第74号。皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか？秋に入ってから急に寒くなりました。体調不良には十分気をつけて過ごしましょう。さて、今回の県議会福島声の便り第74号は、9月11日から10月4日まで開催した9月定例会の概要をお届けします。県議会では、定例会終了後に、定例会での主な質疑などをまとめ、新聞広報、県議会福島を福島民報、福島民友に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、10月29日に掲載した県議会福島第95号の内容を目の不自由な方にお知らせするために録音したものです。主な内容は、9月定例会の概要、定例会での主な質疑、議会の動き、可決した国への意見書、お知らせ、河野博中没後100年企画展の開催です。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会広報委員会電話番号 024-521-7608 までお寄せください。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。まず、9月定例会の概要をお伝えします。見出しは、アルプス処理水の海洋放出による風評や、台風13号に伴う大雨災害へ対応、県一般会計補正予算87億2900万円を可決です。9月定例会では、アルプス処理水の海洋放出による風評対策、台風13号に伴う大雨災害対応など、緊急に措置すべき経費87億2900万円が計上された一般会計補正予算案2件を可決しました。その他、知事提出議案として、令和4年度決算関係議案6件、特別会計補正予算4件、条例関係議案8件、その他25件、議員提出議案としては、アルプス処理水の海洋放出開始に伴う安全性の確保と風評対策の徹底を求める意見書など8件、合わせて53件の議案を可決・認定しました。令和5年度一般会計補正予算の主な内容について、3つの項目をお伝えします。まず、1つ目が、アルプス処理水の海洋放出による風評への対策として、4億7024万円。その主な内訳は、チャレンジ福島戦略的情報発信事業に、1億3999万円。福島の漁業の魅力体感発信事業に1億6747万円、福島県産水産物競争力強化支援事業に7491万円。2つ目が、河川の改良復旧による防災力の強化として37億2286万円。3つ目が、台風13号に伴う大雨災害対応として33億1400万円。その主な内訳は、災害救助法による救助に11億487万円、公共土木施設の災害復旧に18億8300万円となっております。これらを含め、今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は87億2900万円となります。以上で、令和5年9月定例会の概要を終わります。続いては、定例会での主な質疑をお伝えします。まず、 9月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。代表質問は9月13日および14日の2日間行われました。13日には郡山市選挙区日本共産党の神山悦子議員、川沼郡選挙区自由民主党の小林昭一議員、14日には伊達市伊達郡選挙区県民連合の亀岡義久議員の合わせて3名が登壇しました。一般質問は9月19日および20日の2日間行われました。19日にはいわき市選挙区自由民主党の坂本龍太郎議員、白河市西白河郡選挙区県民連合の三村博隆議員、いわき市選挙区日本共産党の宮川恵美子議員、伊達市伊達郡選挙区自由民主党の佐々木明議員、福島市選挙区県民連合の今野長人議員の5名が登壇しました。20日には東白川郡選挙区自由民主党の宮川雅夫議員、田村市田村郡選挙区県民連合の三瓶雅英議員、いわき市選挙区自由民主党の鈴木悟議員、福島市選挙区公明党の伊藤達也議員、田村市田村郡選挙区自由民主党の千崎義仲議員の5名が登壇し、合わせて10人の議員が一般質問を行いました。次に代表質問、一般質問での主な質疑を6つお伝えします。1つ目はアルプス処理水の海洋放出についてです。アルプス処理水の海洋放出について安全の確保にどのように取り組んでいくのか知事の考えを尋ねたいとの質問に対し、知事は処理水の海洋放出は安全の確保が大前提であり、経済産業大臣と東京電力に対し安全管理の徹底を強く求めるとともに、内閣総理大臣とも面談し数十年にわたる安全確保を直接訴えた。また福島第一原発を視察し放射線モニター等の整備状況について確認した。処理水の放出は長期にわたる取り組みであり、県として引き続き国と東京電力を厳しく監視し安全の確保にしっかりと取り組んでいくと答えました。二つ目は度重なる災害と向き合うための取り組みについてです。台風13号に伴う大雨災害で被災した世帯に対し生活再建に向けた県独自の支援を行うべきと思うが知事の考えを尋ねたいとの質問に対し、知事は9月8日に発生した線状降水帯による猛烈な大雨によりいわき市と南相馬市で1000棟を超える住家の浸水被害が発生したが、発災直後から現場を視察する中で被災者に寄り添いながら生活再建を加速化させていかなければならないとの思いを強くした。県として被災者生活再建支援法と同等の支援を行う現行制度に加え、床上浸水や半壊の被害を受けた世帯に対し新たに県独自の特別給付金制度の創設を検討していくと答えました。3つ目は本県漁業の継続と後継者育成についてです。本県の漁業の継続と後継者育成に向けて支援すべきと思うが知事の考えを尋ねたいとの質問に対し、知事はアルプス処理水の放出に伴い新たな風評が懸念される中、漁業者の不安を払拭し操業の継続拡大に向けた取り組みを支えていくことが重要であり、水揚げされた魚介類の販路拡大に向け県産水産物の魅力を全国に発信していく、また資源管理を進めながら高い収益を確保する福島型漁業を推進するとともに、 次世代の漁業を担う人材の育成に向け、先端技術の研修を実施するなど、なりわいとして継続できる漁業の実現に向けてしっかり取り組んでいく、と答えました。4つ目は、県産品の輸出拡大についてです。知事は、県産品の輸出拡大にどのように取り組んでいくのか尋ねたい、との質問に対し、知事は、アルプス処理水の放出に伴い、風評などが懸念される中、県産品のさらなる輸出拡大を図るため、現地の消費者に対し、安全性や美味しさ、魅力等を確実に伝えていく必要がある。その一環として、10月にハワイ州において県産米フェアを開催し、私自身が県産米の美味しさを直接伝えるとともに、8月に輸入規制が撤廃された EU 加盟国の一つ、スペインにおいて、今後、本県が誇る日本酒や県産加工食品のテストマーケティングを実施するなど、県産品の輸出拡大に向けた取り組みをしっかり行っていく、と答えました。5つ目は、F レイ周辺地域の教育環境整備についてです。県教育委員会は、F レイの設立を踏まえ、周辺地域の教育環境の整備にどのように取り組んでいくのか尋ねたい、との質問に対し、教育長は、F レイ周辺地域の教育環境の整備については、国内外からの研究者等の受け入れを好機と捉え、多様な文化や価値観を尊重する考え方を醸成していくことが重要である。今後は、周辺地域での外国語教育の充実や、多様性に配慮した教育の推進など、研究者等の子どもにも配慮した教育環境の整備に取り組んでいく、と答えました。6つ目は、警察行政についてです。SNS で実行犯を募集する手口の犯罪に、青少年が加担しないための取り組みについて、県警察に尋ねたい、との質問に対し、警察本部長は、SNS で実行犯を募集する手口の犯罪に、青少年が加担しないための取り組みについては、中高生や大学生を対象とした情報モラル教室を開催し、注意喚起するとともに、ポリスメール福島等の広報媒体を活用した情報発信を行っている。また、犯罪実行者募集情報にかかる違法情報等の発見のためのサイバーパトロールなどを実施している。引き続き、青少年等に対する情報発信を行い、犯罪行為への安易な加担の危険性について訴えていく、と答えました。以上で、定例会での主な質疑を終わりますが、すべての内容は、福島県議会ホームページの議会中継、録画中継や、YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。今回は9月8日から10月28日までの51日間にわたって開催されたラグビーワールドカップについてお話ししたいと思います。今回で10回目を迎えたラグビーワールドカップは南アフリカの優勝で幕を閉じました。日本代表も世界の強豪国と激闘を繰り広げましたが、惜しくも1次リーグ敗退となってしまいました。ラグビーワールドカップは4年ごとに開催されます。第1回大会は1987年、ニュージーランドとオーストラリアの共催により開催され、開催国のニュージーランドが初代王者に輝きました。日本代表も第1回大会に出場し、以降10大会連続で出場しています。第1回大会は3戦全敗に終わり、第2回大会のジンバブエ戦で大会初勝利を挙げましたが、その後は13連敗、1つの引き分けを挟んで3連敗、さらにもう1つの引き分けという結果となり、2011年の 第7回大会までの通算成績は1勝2分け21敗と苦戦の連続でした。しかし2015年の第8回大会で過去優勝3回の強豪国である南アフリカを相手に大金星を挙げます。もともと番狂わせが少ないと言われているラグビーで、この勝利はスポーツ史上最大の番狂わせと世界を驚かせました。この大会では3勝1敗、日本での開催となった2019年の第9回大会ではグループリーグを4戦全勝で突破し、初の決勝トーナメントへ進出するなど好成績を残しています。ちなみにラグビー日本代表は勇敢な桜の戦士たちという意味のブレイブブロッサムズの愛称で親しまれています。これからのブレイブブロッサムズの活躍にも期待したいですね。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び9月定例会の概要をお伝えします。続いては議会の動きをお伝えします。はじめに決算審査特別委員会を開催、令和4年度決算を認定についてです。決算審査特別委員会、長尾智子委員長が9月20日に設置され、審査方法等を協議した後、本庁出先機関の審査を実施し、10月3日に開催した委員会で意見書を取りまとめ、関係議案の採決を行いました。4日の本会議では、委員長が審査経過及び結果を報告した後、採決を行い、議案6件を認定または可決しました。次に総括審査会を開催についてです。10月2日本会議や常任委員会で議論が尽くせなかった問題について、一問一答により審議する総括審査会、先崎義中委員長を開催しました。各会派から7名の委員が総合計画の進行管理や福島空港の利活用などの施策について、執行部の取り組みを正しました。次に常任委員会が現地調査を実施についてです。9月22日農林水産委員会、佐々木明委員長は伊達市の伊達市農林業振興公社で、有害鳥獣被害防止対策及び有効利用について調査し、土木委員会、宮川正雄委員長は須賀川市の県道須賀川駅並木町線と矢吹町の県道須賀川矢吹線の整備状況を調査しました。次に公立大学法人中期目標調査検討委員会が調査を終結についてです。10月2日公立大学法人中期目標調査検討委員会、太田光明委員長は県立医科大学及び会津大学の第4期中期目標の策定にあたり、目標に反映させるべき事項について調査検討を行った成果を調査報告書に取りまとめ、議長報告を行うとともに、10月4日に県議会の総意として制服議長及び制服委員長が知事へ申し入れを行いました。次に議員勉強会を開催についてです。9月14日一般社団法人未来の準備室の青戸和樹理事長を講師に迎え、未来の世代が取り組む地域の課題解決について学び、理解を深めました。次に2議員に永年金属表彰の伝達についてです。10月4日の本会議で渡辺義信議長から三山喜一議員、在職20年、亀岡義久議員、在職20年、に対し、全国都道府県議会議長会による永年金属功労者表彰の伝達を行いました。なお、渡辺義信議長自身も在職20年による表彰を受けています。以上で議会の動きを終わります。 続いては可決した国への意見書についてです。9月定例会では議員提出議案として8件の国への意見書を可決しました。件名は次の通りです。アルプス処理水の海洋放出開始に伴う安全性の確保と風評対策の徹底を求める意見書。アルプス処理水の海洋放出に伴う科学的根拠に基づかない一方的な主張や虚偽の情報に毅然とした態度で臨むことを求める意見書。安全第一のアルプス処理水の海洋放出とさらなる理解促進、新たな風評を生じさせないための対策を求める意見書。マイナンバー制度に対する信頼の確保と国民理解の促進を求める意見書。脱炭素と自然再興に貢献する循環型経済の推進を求める意見書。ブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法に対する適正な診療所の評価等を求める意見書。下水サーベイランス事業の実施を求める意見書。新たに策定された国土強靭化基本計画の着実な取り組みを求める意見書。以上の8件の意見書は令和5年10月4日に国へ提出しました。これで可決した国への意見書を終わります。次に県議会からのお知らせです。令和5年12月定例会は12月11日月曜日に開会予定です。終わりに河野弘中没後100年企画展の開催についてです。今年は県議会、県会、開設に尽力した河野弘中の没後100年にあたることから、県議会早々期の同志の活動などについて紹介する企画展を、12月定例会中に県議会内で開催する予定です。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは、12月定例会の概要を2月下旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会広報委員会です。電話番号は 024-521-7608 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行福島県議会広報委員会、制作福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。